はい、お疲れ様です。アップバンクポッドキャストです。今日は、アップバンクメンバー全員鎌倉集合ということで、2010年を振り返ろう、そして2011年はどうしていくかということをね、みんなで語っていきたいと思います。司会のカズエンドです。
主任です。
主任初登場です。
よろしくお願いします。
初の
愛高橋くんです。どうも。
トシズムです。よろしくお願いします。
アイアップバンクくんです。
村井でございます。
聞けましたね。今年はなんか村井でございますがすごい流行りましたね。
最後は村井でございますで終わったんじゃないですかね。
終わったんじゃないですかね、うん、はい。2010年どうでしたか。まずざっくりと何月に何があってっていうことよりもなんかざっくり、じゃあ村井さんからどうでしたか。
いやー、まあ、今年の1月1日にはですね、今ここの席に6人福岡のキッド以外に6人がおりますけれども、1月には私とミヤさんとカズエンドしかいなかったと。
なるほど。
でトシ君まだいないでしょ。1月は本格合流が
毎週金曜日に来てて、金曜日あったんでね。
心にトシ君
いた。心にはもう1年以上前からいた。もっと前からいた、うん、ただまあその席としてはまだ正式にはいなかった。それがですね、トシ君がこう春に合流して、でやっぱりアップバンクの一番のトピックはあれですよね。7月にねダブル高橋が参加された、参加したと。
倍増ですからね。
倍増です。
ちょうど1年の真ん中ですね、7月。
そうそうそうそう。でまさに今のアップバンクが何かって言ったらもう高橋であって
なんだそれ。
そうそうだ。
もう1月に記事を書いていた人間はもうほとんど記事を書いてないんじゃないというような状況になってますけれども、まあ個人的に一番大きかったのは2月ですね。
2月
22日の銀座の公演ですね。アップバンクとして初めてこう対外的に何かこう語ろうということでアップルストア銀座店で、まあ、プレゼンテーションしたわけですよね。で80の座席に対して180人入ったと。超スーパー大入りの中、
あれ全員入れてたらもっと行ってたんですよね、きっとね。
だって入れなくて帰った人めちゃめちゃたくさんいたから、
ツイッターでもすごい見たかった聞きたかったっていう声がすごいありましたよね。
で逆に私の知り合いとかでその座席に座ってた人間が本当は30分だけしか予定が空いてなくて途中で帰るつもりだったのに座席は立てない、通路はあの狭い通路に3列ぐらい人が入ってるで、もう身動き取れなくって結局最後までいて大幅遅刻したみたいな、そういう話あれがただきっかけで対外的にアップバンクとして外に出るのにもなったし、なんかあれはすごく節目ですわね。カゼンドのこう外に出ていく動きもどんどんあれ以降活発になった
し、そうですね、
まあ、逆にいろんな人たちに引っ張り出してもらえたっていうのが良かったのかもね。もうセミナーなりいろんな講演なりイベントなりにこう来てくれ来てくれがもうあれ以降すごいじゃないですか。
それで生まれたんですよね、あの名言が。
何でしたっけ。
え、もっと大きい声
で。違う、村井でございます。そんな早くない。
ああ、そんな早くない。
あ、うん、あの時初めて使った。
あの時初めて使ったっていうか
確か使ってた。
いや、あの時はまだ今僕ら、そう、今思えば
いや、私はもうすでに始まりだった。言ってた、
言ってた。
アップバンク村井でございますってもう言ってた。
世の中に対して言ったらあれですよ、村井でございます。なんかそんな気持ちを感じたよね、あの日に。なんかその人の前に出て村井でございますって言い始めたのはそんな気がするよ、なんか、うん、
意識はしてなかったけどね。だって村井でございますっていうのはなんかうちらが意識したのってここ数ヶ月ですよ
1ヶ月経ったかどうかくらい
なんか実際アップバンクのオフ会とかで村井さんからお言葉をもらいますみたいな感じでマイクを渡して、まあ、アップバンクの村井でございますって言うと来てくれてる人たちが、ああ聞けたみたいな、
生村井でございます。
そうそうそうそ
う、
生村井、
ああいう感じになって、やっぱりこれはね一つのなんていうのテーマソングじゃない、
まあ、エポックメイキング
ですね。そうそうそうい
やでもね、その非常にこう鎌倉に陣取ってるというところからも分かる通り、こう対外的なコミュニケーションをこう断絶してインターネットとだけ向き合おうというふうに始まったアップバンクがこれだけ外に出れるようになったのはもうこれも皆様が私たちをこう外に外に誘ってくれたから。
そうですね。
そしてカズエンドがノリに乗って、最初はカズエンドがこうポッドキャストを引き継いだ時になんかこういろんな開発者の話を聞きたいとか、それこそ iPhone 持ってない人からの話を聞きたいとか、
そうですね、
そういうその本当小さい活動だったじゃないですか最初。まあそういうことも含めてどんどんこう 広がっていったっていうのはいいことでしたね。結果としていいことでしたね。まさかこんなことやるんて思ってもいなかったですけど、ね、
なるほど。じゃあちょっとマイクを今度はじゃあ誰にしようかな。じゃあ高橋くん1号1号か2号か分かんないけど、
愛の方
だ。愛高橋くんの方ね。
愛の方ですか。
今年どうでしたか。
そうですね、今年
7月から入ったんでしょ。
そうですね、7月の後半ぐらいですかね。
ま、初日がだって大阪アップバンクミーツ関西です
。ああガッチガチの時だ。
そう、それはカットの方向でお願いします。
汗をかいた。
そうですね、暑かったんでね。8月あ7月か。そうですね、とりあえずその一応あの僕個人といたしましては、その一応お仕事的なものが決まってよかったなという。まずそれが一番大きかったんですけども、それでかつそのなんかお仕事先がですね、そのなんか普通のサラリーマン的なものでなくて、その
普通のサラリーマンと
なんていうんですか、そのとても楽しいところで本当に良かったなと思っております。毎日思っておりますね、本当に。はい、とりあえずそこが一番大きいですね、僕は。アップバンクどうこうとかではなくて、はい、
エポックメイキングだ。
エポックメイキングですね。よくわからないんですけど、
高橋君が最初面接に来た時 その初に一番最初の私たちのファーストインプレッションとかどうだったの。なんか小さいなんかアパートの一室にいきなりこう連れてこられたわけじゃないですか。
いやでもそれはその何ですか、その情報は知ってたわけですので、なんかその何ですか、部屋で本当にその時は何ですか、4人か、うん、です
ね、4人ね、
4人でやってるっていうのは知ってたんですけども、本当にここでやってるとは、まあ、思ってなかったわけじゃないんですけど、本当にここでやってるんだっていうのもありまして、あとその印象としましてはですね、まずアップバンクさんが非常に怖いオーラを出しているというね。
編集長、アットマークアップバンク。
そうですね、アットマークアップバンクさんの方がですね、なんかずっとパソコンカタカタやってて何も言わないで、僕が座ってちょっとした時になんか変な話題を振ってきて、なこの人は何なんだろうって思って
まあね、あるある、ま
あ、よくある
よくある、
はい、そんな感じです。
でパソコンを打ってる姿はやけに姿勢がいいんだよね。
かもしれないです
ね。俺猫背だからすごいね、いいなって思う。すごいもうピーンとして打ってんのかって。
でも結局腰は超硬くなってるらしいですよ。最近はちょっと全然
背筋ピーンだからね。
ランドセルですね、
天使の羽で。精いっぱい、
そんな感じですかね。
そっか、まあでも高橋君本当になんか僕がこうやって全国回ってるのも高橋君いてくれてよかったって本当に思うし、多分いなかったらって思うと、なんか俺これ結構いろんなところで言ってんだけどね、本当にそう思います。じゃあ次
主任なんてエントリーポストマンですからね。
いいのそれで。
確かにエントリー
違う、自分の違う、高橋君言っていいですか、自分のツイッターの中でエントリーポストマンやめたいって言い方ですよね。2代目にする気ですよ。
嫌です。
村井ちゃんってアカウントにしたり、
ね、エントリーポストマンジュニア、
ジュニア。
でもなんか高橋君で思い出したのは、なんか高橋君のあのなんだっけ、ツイッターの何登録ネームなんていうのあれ、アカウント ID 決めは結構なんか時間かかったなっていうのがありました。だから候補いろいろあったんだよね。
主任はもう一瞬で決まったって。
主任は何だ。じゃあ次主任の話を聞きたいんですけど、主任はどうやって主任って決まったの。僕あんまよく分かってないんだけど、
もともとその前の仕事の先で、まあ
主任っていうあだ名だった。
あだ名だったんで。
主任じゃないねっていうか、
そう、
あだ名なんです。
あだ名で主任だった。
階級とかそういうのじゃなくて、
あのじゃあ一緒や、今と一緒や。
もうあの普通にあだ名で主任。
なんで村井さん忘れてるんですか。
でそれを言ったら、じゃあ主任でいいじゃんみたいな。
そうです、
確かにって割と納得感がね、
うん、いやだってそういう空気出してるもん、ね、うん、
いやちょっとそういうことか。
いやなんか喋り方もなんかね、
落ち着きのある、う
ん、なんか喋ったら A って言われたから、さっき A そうですねみたいな。主任っぽかった。その主任の、あ、そんな主任の2010年はどうでしたか。
やっぱりそのアップバンクの方に入れさせていただいて、記事を書かせていただいたってことがやっぱり一番自分の中では大きいですよね。
どう大きかったんですか。
やっぱりその今までの生活のスタイルとか全部もう変わってしまったので。
あ、大丈夫ですか。
全然大丈夫なんですけど、
より自分の理想に近づいた感じ。
自分の理想に
してるんですけど。そうだよね、
そうです。かなり理想です。
しつけがましい。
それはもう
村井さんの言うとおり、しか言いようがない。
本当に理想に近い形で
主人の性格とかさ、いろいろこう聞けば聞くほどなんか今のライフスタイルは
合ってる
気がしてるんですけど、ね、
そうです。 記事書かせていただいて、まあ、いわば引きこもりのような状態にはなってると思う。
アップバンクの正しい姿に
正しい原点を思い出させる
原点
そうだ
そうですね。
ニートニートじゃない
ニートって何、まあ、ニートっちゃニートかもしれないですけど、
ニートじゃないでしょ、勉強もし
ない。まあそうですけど、
だいぶニートじゃない。
そうですね、そういうところはやっぱり
前高志君エデュケーションあるから、エデュケーションもあるし、ワークもあるから
同じになってしまうんですけど、やっぱそれが一番大きかったことですね。
そうか、
そうですね。
僕あれですよ、あの
じゃあカズエンドさんどうでしたか、カズエンドさんの2010年。もうここで言っちゃって大丈夫ですか。
あ、言っちゃって そうですね、僕の2010年、まず第一にあっという間だったなっていう感じですね。あのやっぱり年々1年は早くなってきてるなっていう感じで、まあそんだけ充実してたっていうか、まあ、やりたいことやってたんじゃないかなっていう感じですね。なんかこれやっとけばよかったっていうのはとりあえず今のところ一つもなくて、なそれはまあ私生活でも、まあ、そうアップバンク
アップバンクのまとめだから、そう
だからなんかそう
考えたし、
なんかね、なんて言うんだろう、結構その私生活とのバランスって結構大事で、その例えばまあ、みんなそうだと思うんだけど、どっちかがおろそかとかどっちかがなんかダメになっちゃったら絶対仕事にも影響あるし、
まあね、
私生活にもなるから、うん、でもそういう意味で言ったらすごい良かった2010年。
私生活にアップバンクが侵食してきたんじゃないんですか。
うーん、まあいい意味でも悪い意味でもそうなのかもしれない。サウナとか、
サウナ、
サウナ、サウナ、裸の付き合い、
なるほどね、はい、某会社の人ですね。
そうですね、
はい、であのそのアップバンク的なことを言うと、やっぱりあの全国ツアーはまあなんかまあ、いろんな反省点とかもあったんですけど、まあ、いろんな人たちと会えてよかったなって、本当になんか一期一会を感じましたね。やっぱりあの全国ツアーで知り合った人たちと普通に会話もできますし、今東京に来てるっていう人たちと今度じゃあ食事しようとかそういう話にも普通になりますし、やっぱり仕事で出会った人ですけど、まあ、プライベートの付き合いとかも全然できる人たち多いんで、もうそれはもう本当にありがたいなっていう感じですね。もう本当に感謝の気持ちでいっぱいだし、だしこういうのなんかいろんな人たちにもっともっと伝えていきたいなとは思いますね。だから2010年はあっという間でしたね。楽しかったですよ。うん、まあ簡単にまとめちゃうとね、はい、ということで、はい、
ちょっとね、ポッドキャストはこれで、
そう、ポッドキャストまだ終わりません。はい、まだ12分です。
あ、そんなもん、
うん、
あとじゃ
ない。じゃあ次トシ君の話に、
トシ君の話で、
うん、トシ君はどうでしたか2010年。
まずプライベートから総括してみようか。
僕だけ
しなくていい。
しません。
全部カットされる。
しません。言いません。そうね、
え、正確には5月だっけ。
いや、4月とかじゃないですか、
ね、でもなんか毎週会ってたもんね。
毎週会ってたね、そういえば、うん、すっかり忘れてたけど、
だから毎週会ってたんだ。
毎週金曜日に来てたっていう、
見てないところで2人は大勢を重ねてたんだ、そんな昔から。
まあ、 あのアパートないだけどね、
アパートの中だけで。
やりづらい。意味のない、
うん、
でもあの初めて
トシ君に会ってから、
トシ君結構やるじゃんって、もうどんどんこうトシ君の力が発揮されていった感じだったでしょ2010年。
うん、初めて会ってからってこと？
え、ここからいきなり、ここからいきなり、
俺さっき、
なんで全員のディスカッションが、まずは一人ずつ、
今まで自分が言うのだったり、
トシ君の2010年、
僕考えてきたんだ、
考えてないっす
ね、ため作ってたんだ
よ、特に考えてはない、
俺の重みのあることに対してため持ってた。
じゃあ、カズエンとか見てきたトシ君2010年。
でもそれトシ君っていうよりも、あの、トシ君もそうだし、
ちょっと待ってくれ待ってくれ、
2人の
ユウ君シャツ着てるからって頼めよ。
セーターです。
シュ
ー
無セット
で。じゃあトシ君お願いします。
喋ればいいんですか。
2010年どうでしたか。
2010年はなんかこう自分の話だと、なんか仕事してんだか遊んでんだかよく分かんないけど、楽しい1年だったなって感じですよね。一番はその私生活の話だと、
さっき
違う違います。なんかこうバランス割合的には9仕事1その他か8とかだったと思うんですよ。土日も基本的には来てたし、ない時は何にも。ただなんかこう普通土日も仕事してるって言ったらもうめんどくさいし時間ないしってなるはずが、なんかむしろ自然に事務所に何もない日は来るのが当たり前みたいな感じで1年過ごして、いやこういう感じで仕事ずっとできたらいいなとか思ってましたね、自分の話をすると。そういう心理楽しいなとか、なんかそういうのがあると
あとはその一つのなんか iPhone 業界でやってるわけですけど、そういった業界とかでずっと働いたことで今までなかったんで、その一つのなんかところのことをよく知るっていうのって結構面白いなと思った1年でもあったって感じですね。うん、まあ、まだちょっと全然知らないことばっかりなんで、来年もまだ頑張んなきゃなっていう感じなんですけど、っていう感じかな。
来年はトシズムのこうサファリをベースにしたエロサイトレビューに期待ですね。
しません。
サファリをベースした
なんで、なんでエントリーポストマンのそっち側はトシ君に行かれるの？
そこはトシ君でしょ。
高橋君じゃないんだ。
そこはトシ君。
上積みは高橋君。
まあ、高
橋ディープなところ
いい感じ。まあ、なるほどね。
方向性は違うけど、
でもなんかトシ君が思ってることはなんか僕も思いますよ。その仕事何割とかそういうところじゃないんだけど、本当に面白いことをやってるなって思うし、やっぱりなんかみんなにも言われるんだよね。それはいろんな先々に行って面白そうなことしてるね、いいねって。やっぱり面白いのもやっぱりきっと iPhone が面白いからなんだよね、まずは。だからやっぱりこの面白さは伝えていかなきゃいけないとは本当に思う。
いやでも普通にアップバンク見てたら遊んでるようにしか見えない。いや普通に
普通に食い倒れとか、ね、
うん、いやマジで遊んでるようにしか見えないよこのサイト。
そんなことないですよ、言っときますけど、最近僕やってないんですけど、仕事系アプリはやっぱり仕事かなと思ってやってるところ、
トゥードゥーだよ、
泣きしまらずかなっていう。
トシ君のそこの側面だけど。いや私結構いろんなネットを見てますけど、あのアップバンクほど遊んでるように見えるサイトは見えないですよ、なかなかないですよ。だってデイリーポータル Z ですらまだ仕事に見えるもん、アップバンクと比較したら。
ああ
。アップバンク何してんだこいつら。
村井ちゃんは？
え？
村井ちゃんの仕事
は？
アップバンクと村井ちゃんと
人生エージェンシー。あ、そうだ。あと答えが、今年は今までの人生で一番ゲームした。
おお。
僕の中では24歳の時までは、あのゲームイコールこう怠惰みたいなイメージがあったんですよ、実際のところ。はいはいはい、
実際のところそうやろ、
堕落ね。
でまあ例えば大学
でもゲームから学ぶことも多いと思います。
ただ最近はまあいいかなって思ってやってるみたいな、楽しいしいいかなみたいなっていうのと、まあなんかそうでも一概に怠惰でもないなって思う面もいろいろあり、いや例えばですけど、そのゲームで話題で盛り上がるっていうのと、例えば経済とかそういう話で盛り上がるっていうのと、なんか本当の子を見ると同じようなもんなんじゃないのっていう、共通言語があってお互い楽しければいいんじゃないのとかって考えると、ゲームでなんかすごいやって、でなんかそれの話でネタで盛り上がるとか、いい話だなって思うようになってですね、その辺とかもありましたね、個人的には。
まあ、現在の、ね、時代背景をこう象徴してますね。
象徴してるのか。
物が溢れてる時代ですからね、精神面のねつながりをこう持ちたいという願う現代人に iPhone を使ってきて、
そうですね。
じゃあちょっと編集長行ってみましょうか。
ポケベガの2010年先に言うんでしょ。
いいよ、先に編集長
ポケベガの年でした今年は。
嘘つけ嘘つけ。
僕たちがずっと前からやりたいと思っていたポケベガがついにリリースされて、
あれリリースされたのいつですか、2月とか、
ね、2月28か9、
そうで、もう何にせよポケベガに振り回された1年でした。サービスがリリースされて、みんなで開発をしていって、アプリを作っていって、使う人に会っていったりとかね、一通りのことはやったなって感じはするけども、まだまだまだまだもう1割も達してない。
じゃあポケベガの1点じゃないじゃん。
っていうか自分の話せえ。
ポケベガの話するの。
ポケベガはポケベガでまた別でミヤッチ混ぜないとダメ
だ。あ、そうなん
だ。今日はアップバンク。
今日ポケベガなしね。はい。じゃあポケベガの
話にすると、
2010年は世界的に見てアップルの年なんですよ。完全に。もうそのウィキリークスでしまったって言ってるけど、2010年はアップルの年なんです。あの全産業取ってみても。で、もう全部引っ張られた、携帯電話業界も引っ張られたし、 IT の産業も引っ張られたし、で家電まで持ってかれたんですよね、結局 iPad ってやつが出てきて、で、
まあ、Apple TV も家電っちゃ家電
で、そのメディアも引っ張られたじゃないですか、あの電子書籍だとか言って、全然実態はないんだけど電子書籍だって言ったりとか、 iPad が出てきたらあんなにいっぱい人出てきたでしょ、メディアが、あれ初めてだって言ってたよね鈴木さんが。
ああ言ったかもしれない。
こんなにテレビとか
警察も出てきた、
警察な、 Apple さん分かってるんですよ、 そんな
銀座の道はアップルさんの敷地じゃないですよ
言ってた言ってた、
はい、だからいろんな人たちがアップルに振り回されたんですよ。でも白が出ないっていうだけでいやーっつってさ、電波が繋がらないでいやーって言ってさ、ほんとそんなのさ普通の携帯電話から見たら普通にあることでさ、そんな騒ぐ話でもないんですよ。だけどアップルがやったからって言ってみんながその一個一個に対して過剰反応してさ、だからもう主役なんですよね今年ので。その流れの中でアップバンクがどうしたかって言ったら、まあいやーっつって頑張ってたんだろうなっていう感じで、じゃあそのアップルのそのやってた影響に対して僕たちがあの近づいてるかって、やっぱりその1、2月違うんすか、その iPad が発表されてからもうずっとそのアップルの伸びとかその影響力とかについていけてないなっていうのはずっと感じてて、でも自分たちでできることをやっていこうっつってやってきたから、あのあれですよ、村井先生と話をしたんですけども、アップバンクにとってはその底力を上げた年だったんだろうなっていう、なんかポテンシャルだけはアップバンクが頑張って引き上げて、来年は一個一個身になるようにしていきたいなと思う年でした。で具体的には特に村井ちゃんも頑張ってたし、なんかみんな個人と自分の関係で話してたけど、個人とアップバンクの関係に対してはまあ結局と変わんないかなっていう感じだから、もうちょっと来年はしっかり頑張ろうかなっていう感じです。
でもね、その10年を節目というふうに考えたときに、2000年から始まる10年っていうのがこう去年終わって、で今年からこう2010年代が始まったわけじゃないですか。新しい10年がこうスタートしたわけなんですよね。でやっぱりその10年っていうのはこう確実に世の中的にも区切りになってて、1年目っていうのはこう非常に重要だと思うんですよ。これはこう占い的にもいろいろ言われていることなんですけど、その1年目っていうのがどういう1年だったかっていうのは、もうここから先10年間、これからの2010年代を象徴する1年になるだろうと言われてて、で私自身は働き始めたのは2000年からだなので、ちょうどこう11年目に突入してるんですけど、ね、自分自身の社会人経験としては、まあ、これまでの10年間とはもう明らかに違う仕事になったし、かつそのこれからの10年って言った時に、私の中で結構儲けるところは儲けたりとか、その仕事のやり方とかいろんな意味である程度こう満足してた10年だったんですけど、次の10年に対してはね、なんか全然違ったアプローチで10年が始まるんだなというのをこう、なんか自分が思って動いたわけではないけれども、いろいろ見せつけられたよね。カズエンドのジャパンツアーとか、まあ、自分自身 の, そのテレビとか、なんかその決して自分発信、自分スタートでいろんなことをやったわけではないけれども、いろんなこう周辺に散々かき回された1年だったような気がするんですけど、なんかこうなんか全く違う10年の幕開けなんだなというのをこうまじまじと感じさせられましたよ私は。
村井ちゃんはそうだよね、完全にね。
いや、アップワーク全体としてそうでしょ。だってこんなメディア、まあ一応メディアじゃないですか、アップバンクっていうのは。
まあ一応じゃないですね、メディア。
ああ、メディアじゃないですか。よく成り立ってるなって思うもん、これ。
思いますね。
人徳です。
一番人徳ない人が人徳です
人徳です。
いやね、スタートのね切り方としてはね、結構最高の1年だったんじゃないかなと思うんですけどね、私は。
そうですね、
うん、
ちょっとじゃあここで2010年何があったかっていうのをちょっとだけ振り返っていくと、
はい、
1月に僕はあれですね、アップルの福袋に並んだんですよ。でその時もあれです、あのアップバンクのオフ会に来てくれたアユムーンさんと一緒に並んだとかね。
アユムーンで始まった1年なのかな。
そうですね、なんか懐かしいなと思って、また今年は、あ、来年か、来年は高橋君とね、はい、高橋君と並ぼうと思ってるんだけど、1月はそんな感じで、2月とか何かあったかな。2月はそう、あれか
グラビアじゃん。2月はグラビアの
グラビアか、
あとファイナルファンタジーのリリース
と銀座のあれか、
銀座のイベント、まあポケベガのリリースも含めてる。
トシ君は来たのかな。
もうちょっと、
はい、
いやでもね、今思い出すけど、2月とか3月はなんかすごくね、市場としてすごい停滞してた。で当時は私と宮さんとよく話してたのは、このままじゃやばいっつって、なんか市場が伸びしろが全然見えない、分かんない、停滞してるっつって、どうなるんだろうこの先っつって心配してた。 で iPad が発表されて、で風のハワイ買いに行ったりしたじゃないですか、はい、でその後に私と宮さん2人でサンフランシスコ無理やり行って10日間レビュー死ぬほど書いたじゃないですか、 iPad が日本で発売される前には。なんかあの辺で無理やりこう自分たちでテンションを上げないと、なんかこうこの市場も含めて、なんかこうアップバンクも含めて死んじゃうんじゃねえかみたいな危険な思いがあったのが2月3月。
あれ iPad の発表っていつでしたっけ？
2月とかでしょ。
発表があったのが2月。ああ
、で風邪の4月とかに買いに行ったんじゃない？
僕は4月に買いに行ったんですけど。
4月の初めとかだったよ
ね。4月の初めですよ、行ったら。発表されてから発売までそんなに空きましたっけ？
いや最初4月末に発売って言ってて、結局1ヶ月伸びて、ゴールデンウィーク明けに出るかって言われながら結局5月末に出たから2ヶ月伸びて。
日本は
iPad どうでした？
iPad 僕今ねすごい使ってる、うん、毎日使ってる。
それは用途としては、
ビデオを見るのとゲームをするのと、あとメールのチェックと Twitter は Twitter も使うようになった。ほんでね iPad はねいいじゃんって思ってる最近。
それは iPad が出た時の iPad と、
iPad は使えないと
思って、今の iPad ではかなり変化があった。
全然違う、 iPad は絶対使えないと思ってて、僕のライフスタイルに合わないから。あれはライフスタイルに溶け込むデバイスだと思ってたから。僕にライフスタイルなんてもうないですから、僕仕事ですから、だからいらないと思ってたんですけど、でも溶け込んできた。
私の 3G iPad と交換します。
なんか iPad
いらない
Wi-Fi モデルからね 3G 版に変えた人もいますからね。
だからその自分がどうやって使うのかっていうのを一個一個その確かめていければすごく使えるもんなんですよ。でこの人にとってはこれとかそういうものが隠されてるから、それを見つけて一個一個、あこの時間帯に自分はこう iPad を引きずり出して使っていくんだ、ベッドに持っていくんだっていうのが、どれだけその能動的に使えるかっていうのが iPad に求められ、その買った人に求められちゃうことで、それで結構試練が多いですよ。だけどアメリカではすごい人気あるって、満足度高いっていうから、それはやっぱりその iTunes 経由で映画買ったりとかさ、テレビ番組買ったりとかする人も多くてさ、で Apple TV はその100万個くらいしか売れてないから、そんな売れてると思わないんだけど、
あれ全世界で
100万個だから、だからそういう使い方をして満足度を上げてきてるっていうのは向こうでは普通なのかなという気がする。
Wi-Fi モデルの iPad と 3G モデルの iPad ってどっちが売れてるっていう感覚ありますか？
Wi-Fi でしょ、
圧倒的に。
だってエブリバディ出たけどそんな売れてる気しないもん。あとアメリカさ、テレビ番組のさアプリあんじゃん、ああいうさ、ね、破壊的なアプリが多すぎるんだよ向こうは。だからいいよ、その公共機関も iPad アプリ出すしさ、新聞とかもさすごいリッチなアプリ出してくれるしさ、もう英語圏行ったら iPad はあれもっと使うなと思う。今2倍は使うね、あれは。
なるほど、高橋君 iPad どうですか？
僕はですね、その iPad 出た時にこれはいいなってすごい思ったんですよ。それでそのジョブズがですね、その使い方としてはそのうちでそのリビングとかでなんかくつろいで使うもんだよ的なプレゼンをしたじゃないですか。で本当にそういうもんだと思ってて、なんかそのお風呂上がった後にベッドでくつろぎながらちょっと使うとか、僕のメインの使い方トイレなんですけども、
トイレ、うんこか、うんこか、うんこタイム、
いやトイレです、トイレです、どっちか分かんないですけどトイレなんですけども、そのずっとその僕トイレで本とか読むのがすごい好きだったので、
その少年ジャンプ貯めちゃう人だな。
そうですね、あと リボンとかね、少女漫画です
重ねちゃうな。
でそのトイレ、ね、トイレってすごい広いスペースで、そこにずっとコンピューター置きたいなと思ってて、
トイレで、
だから
お尻しびれないですか？
しびれます。
だよね、はい、
暖房とかも設置しちゃう人、
それはいらないですけど、とにかくそういうなんかくつろいだ感じで使うのはやっぱ Mac であろうと PC であろうとちょっと適さないなと思っていたので、 iPad はやっぱ僕にとってはすごいいいですね。今でもずっと使ってますし。
なんで事務所のトイレ持ち込んでる持ち込んでいいよ。
でもたまに持ち込んでますよ。
なるほどね、僕もたまに持ち込むから
ですね。
主任もiPad は持ってるんですか？
そうです、持ってます。
どうですか
iPad は？自分の中ではその書籍を常にこう持ち歩きて、いっぱい持ち歩きたいっていう欲
求が。今日も本とか持ってきた？
今日も本っていうか、もう全部 iPad に裁断してスキャンして。
そうです。主任自炊してますか？
自炊です。
本物や。
学生とか多いよね逆に。
自炊ですか、うん、まあ、そういう風にしたいって思ってる人いっぱいいると思いますね。ただ機器が結構高いのでスキャナー自体が結構するのと iPad はやっぱりちょっとお高いっていうのがあるので、そういうところでちょっとみんな二の足踏んでるんじゃないかなっていうところはあると思うんですけど、まあ、その中でやっぱり自分は今までからずっと読みたいっていう電子書籍を読みたい、自分で買った本とかも全部もうスキャンして読みたいっていうふうに思ってたので、うん、iPad っていうのはまさにその理想のツールになったかなというふうに思います、
ね。本当それ絶対そうでしょ。学生だったら絶対使ってるもん、そういう使い方。
あの学校にエアを持って行って何かやってるのは恥ずかしいのか、それとも iPad を持って何かやってるのどっちが恥ずかしいですか。
そうですね、
恥ずかしいとか思わないんじゃないの、主任課で。
どうわかんない。
自分はあのもう常に授業とかこう講義とか聞いてる時は全部もうエア開いて、あのエヴァノートに全部ノートを取ってるんですね。で iPhone で録音してるっていう形になって
ます。すごいな。
勉強好きなんだ
な。確かに。どうやって勉強したの。
俺、うん、
確かに。俺勉強とかって全然したことないから。
ルーズリーブ、この中で一番学歴のある男ですよ。
どうやって勉強する
の。ルーズリーブかな俺。
パソコンは、
パソコンはなんか
学生だったよね。
パソコンも前持ってってましたけど、うん、いや数学の授業とかの時パソコンいらんでしょって
思いました
。別にエヴァノートとかないし、ただテキスト打って、まあ、多少ワードでなんか数式って打てるんですけど、うんうん、それで打つっても大変だし、例えば数学も物理も化学、うん、もう何やっても基本的にはルーズリーフとっていうのがメインかな。ただレポートだから全部パソコンだったし、あとはパソコン必要な授業もたくさんあったんで、そういう時はもちろん開いて Excel のワードなりパワポは使わないかな、まあ、Excel とか開いていてやってたっていう。ただそれをノート代わりにとかっていうのは個人的にはやらなかったかなという感じですね。
文系だったら使ってたか、まあ、ちょっと。
いや文系だったらもっと使ってないじゃないですか、パソコン、うん、
一応僕の
は先だったん
です。すごいね、僕の全部そういうふうにやってんだ。
全部そうです。
楽しいよね。
楽しいです。
周りの人もそういう人いるんですか。
いないです。
そパソコン壊れたらどうすんの。
パソコンだからエヴァノートなんですよ。エヴァノートは全部クラウドなんで、
そこ先回りされてる。
壊れても大丈夫っていうのは一度それをぶっ壊した経験があるんで、ノートがなくなっちゃったんですよ。でエヴァノートにじゃあプレミアム会員になって全部やろうって感じ。
パネー
すごい。普通
に学生卒業したいつでマックバンク来ていい
すごい。
宮下先生の授業中漫画ですからね。
何を言って
る。絵描いてるだけです。
僕寝てた。
まあお絵描きうまいからいいじゃないですか。
今世界史の安田先生に怒られてましたね。
先日あの iPad、iPhone とか iPad のアプリケーション の, あの審査員をね、アップバンクさんされてたんです。
カルチャーカルチャーで。
カルチャーカルチャーで。はい、で、おー立派なこと言うなと思って、なんか僕の方に視線がねすごい来るんですよ。何してんのかなと思ったら僕の似顔絵描いてたりとかね、審査中にね。
いやこの人いつもそんなんやの、うん、ずっと昔から。
まあでも
じゃあ手を動かしてると集中できるんですよ、考え事が、うん、絵描くと世界が開ける。
なるほどね。
描けるわけ。
そう、
はい、そんなことで4月5月と iPad が出ました。iPhone アプリとかってどうでした。なんか変化ありましたか。4月5月
今年の iPhone アプリ、
うん、4月5月4月5月そう年表で進んでるんですよ。年表じゃないか。
4月5月はあれでしょ、太鼓の達人とか違ったっけ。
あ FF っていつ
だから2月じゃない。
FF2 月か。
ケオスリングスでしょ。
ケオスリングス3月とかじゃない。あ
そっか FF の後だもん。
その後とかじゃないかな、太鼓か。ちょっと覚えてない。3月かもしれない。
なんか4月5月って iPad アプリ祭りだった気がするけどね。
うん、そんな気がします。
前夜でしょ。5月に出て
た。メインのゲームがケオスリングスとかスト4とか全部2月3月とか多分出たんですよ。
出た出た。
思い出した。アップバンク 4iPad が2位に甘んじてっていうのがあったね。
うるさいよ。
1位に行けなかった。その時1位のアプリ何でしたっけ。
空
案内でしたね。アップバンクのアプリを開くと1位の空案内のレビューがあるっていうね。
絶対入れとけって書いて
ある。絶対入れとけって。
全員ダウンロードだ。
あれ面白かったな。
いつも自爆してますからね、それでアップバンク
やっぱね、謙虚にやりなさいってことですよ、時の流れに対して。
でもアップバンクアプリ仕事効率化 iPad ランキング4位とかじゃないですか。よく検討したかなっていう。
ずっとね40番とか30番。
アップバンク 4iPhone も仕事効率化でトータルで4位とか。
あそうでしたっけ、
うん、
仕事効率化だから
iPhone 版も。
スカイプじゃなくてエバーノートの下とか。
エバーノートの上。
エバーノートの上なんだ。
ドロップボックスよりも上だよ。
あそうなんだ、うん、体調かい。
それは大丈夫なんじゃないですか。ドロップボックスとエヴァーノートでも使えると思いますよね。なるほど、個人的に。
いやアップバンクの iPhone アプリ見たらね、仕事効率化の気するよ。
仕事効率化の気がする、
うん、するする。
でもユーティリティでもある。ユーティリティでもあるし、エンターテインメントでもある。
うまそうだね。
ライフスタイルもある。
ライフスタイル。
まあ、仕事の効率が悪くなるって意味でも仕事効率が変わってる。
あと調べ物的にレファレンスとか、ね、
あー
そう
そう、ゲーム、
はい、
ゲームはない。ゲーム今度入れないと。
やっぱり、ね、PC サイトのアップバンクはちょっとおちゃらけ要素が、ね、満載ですけれどもね。 PC サイトいろいろ見た後でアップバンクアプリ見たら、なんかすごくね仕事効率化な感じがするよ。
なるほど。
なんかそういうのトップページに出てこないもん。
確かに。
おちゃらけ。
やっぱね、僕ね、iPhone ビューはねリニューアルしたいんだよね。横全部外したら、であと拡大できるようにした
ら。ああ、拡大、どこを拡大？
絵の拡大。
iPhone ビュー。
iPhone ビューで横を外したってどういうこと？
いや、HTML の見方を変えればさ。
iPhone ビュー。
iPhone でじゃなくて。iPhone で見た時の見た目が拡大できないんですよ。こうやって
拡大はできなくしてますね。
あ、拡大できるようにしたりとか、横の線とか外したら。
なるほど。はい、ということで6月に iPhone 4が出ました。アップバンクではね。あの全員で行ったのにもかかわらず購入したのは僕とアップバンク
2人。今全員持ってんだよ。
今全員持ってますね。
おっと、村井ちゃんを除く。
はい、まあそれはさておき、なんで2名で並んだんでしたっけ、あの時。
白を待てですよ。
あれでもすごいリツイート来てたけど。
1500人ぐらい一生白を待つって言われました、ね、その中の一人高橋君ですよ。
まあ宣言はしてるんですけども、そうですね、あれこの人と一緒に待とうと思いました。
おー、だって1ヶ月待ちだったもん、当初予定は。
いや、 iPhone4 があの発表された時にアップバンク内では黒がいいか白がいいかっていうね、激論まではいかないけど、
いや激論だった、
激論だった。
殴りかかる直前だった
、うん、で宮下氏がもうなんか毎日違うこと言って
あれ。村井さんはずっと今まで黒だったんだっけ。で私今回白が欲しくて、
僕はずっと白で、
まあ、今回も白がいい、
心が白いから。
いや私は初代 3G の時から白欲しいって言ってたのに、3人で買いに行ったんですよ、ミヤさんともう一人と3人で買いに行って、私白欲しいって言ったらなんか黒が似合うとか。で、いや私白欲しいんだけど、いや村井先生は黒がいいとかっつって、2人白買ったんですよ。で、いや3人揃って白買ったらそれホモじゃねっつって、しょうがないからしぶしぶ私は黒を買ったんですよ。だから今回こそ白だ。
どうだったの白の使い心地は。
ん、
白の使い心地は
白ないじゃん、どこにも。
使い心地は一緒だし。
で僕とね、アップバンクさんの2人はまあとりあえず出るもんでいいよみたいな感じだったんで、
何でもいいから
。いやでもあれはすごい人並んでたし、やっぱりあえて並ぶっていうのはまたいいのかもしれないですね。なんか近くにいた人たちも、
あの行列の種類が変わったよね。差し入れが多くなった。
差し入ればっかりだよ。
差し入れ、みんなの力が、あの集まった。
あ、アップバンクさんとか言われたりね、
ポテチとか甘いものとかもらえるようになって、で僕たちは僕たちでもらったものを一緒に並んで人に
配ったり、
ね、配ったりとかして、あ、その一体感はねいいよね。で村井ちゃんは餃子を奢ってくれてね、
うん、
来年も奢ってくれます
から。ゴミだらけだったよ
朝。ゴミみんなで一緒に捨てに行ってね、
捨てに行って捨てに行って、
あ、よかったよ。だ来年もうちょっとちゃんと企画して、なんか自然にあの行列を楽しみたいね、もうちょっとね。
そうですね。
ああ、
実際 iPhone4 が出てなんか変化とかって感じますか。いろんな変化、なんか市場の変化
とか。 iPhone4 だからってことはないけど、やっぱりその iPhone4 が出たことで iPhone が欲しかったなって言ってる層が買うようになったよね。
うん、あと女性が増えたなっていうのは僕はすごい思いますね。
うん、それは女性だと思う。iPhone4 が欲しかったんだ、あ、iPhone の新しいのが欲しかったんだで買うようになった層が非常に多くて、これは iPhone っていうものが良かったんでしょうね。で、iPhone4 がどうたらこうたらって話は、もうそれは性能は良くなって、レティナディスプレイやっぱり見やすくて字が見やすいから、あれはいいもんだと思うし、安定する。
僕がずっと iPhone4 のいいなって言ってたところは、
そうなの、使ってないでしょ。その
iPhone がこうやって立つようになった。
あ、使ってないでしょ。だって
え、
そうやって使ってるの。
いや、こうやって使うことはまあ、月に1回2回ですけど。でもこれは結構嬉しい。
で、うん、次のバージョンで立たなかったらどうするの、ケース買うの。
まあ、なんとかして立ってほしいかなっていうね。
スタンド買うんだ。
スタンドね、
スタンドね。
最近 iPhone4 に変えた高橋君どうですか、 iPhone。
いや、やっぱりですね、うん、
いいものはいいですよ本当に。
高橋君も本当に白をずっと待ってたから iPhone4 買わなかったの？
まあ、当初はそうだったんですけども、ちょっとなんか後半の方はなんかそういう、
次また出るしみたいな。
そうですね、ちょっとそう思い始めていましたね。はい、
やっぱりいい、
いいです。その形だけは 3GS がいいと思いますけど、他は全部4の方がいいですね。
まあそりゃそう、
そうです、
まあ、そりゃそう、
はい、それだけです。
触り心地はやっぱり 3GS の方がいいよね。
そうです、いつもその使ってない
し、みんな言う。
そうなんですよ、
それはね、触って思うもん、なんかこういうのが小さくて軽い、なんかガシッときて落ちない感じはするんだけど、 3GS の方が特別感はある、うん、携帯電話としての
そのやっぱり後ろがこうやって、
それはいい、
湾曲っていうの、
なん
てい
う
の、丸みだ、
ね、丸みを帯びてる感
じ、エロスだね、
うん、はい、玉のようなね。
だからその iPad が、もし新しい iPad が出るときに、なんか噂によると後ろが平面みたいな話じゃないですか、うん、だから今の iPad の裏の形僕好きなので変えてほしくないんですよね、うんうん、ちょっと持ちやすいと思うんですよ、
持ちやすい、
平らになるとちょっと持ちにくくなるのかなと思ってて、
はい、角張っちゃうしね。
そうです、置いたときにちょっと不安定なんですけど。
でついに怒涛の後半戦、7月ですか。
そうですね、7月にまず、
7月もあれですよ、
まずアップバンクミーツ関西が、
あ、そうですよ、
違います、アップバンクミーツ関西、もう一個でかいのあります。
何ですか？
引っ越し、僕らの引っ越し、
人格代表、
引っ越しは7月
だ、高橋くん来て、高橋くん一緒
に、20日だったかな、
僕たちの引っ越し、うん、
だってアップバンクミーツ関西の翌日とかじゃなかったっけ、うん、引っ越したの21とか、
そんな近かったの、
うん、日曜日挟んで月曜日引っ越しとかだって、
アップバンク三つ関西が7月の17だから帰ってきてた
な、そんな感
じだね9か20日で、
暑かったな、
いやでもなんか引っ越しってこんな楽なのとか思いながら、
あ、そう
なの、やっぱ荷物少ない
から、軽トラでさ4往復とかじゃないですか、
4往
復とか、暑かった、
軽トラ面白かった、
何が、
え、運転
面白かった、
軽トラの運転面白い
それ普通に運転面白いって言ってるよね、
そう、あれ マニュアルとかだったらもっと面白いんだよ引っ越しして何が変わったかっていうと、まず
高橋君が来た、
高橋君が来たのもそうだけど、電波が悪くなった、事務所の
カメント、なんとかフェルトセル使いたいんだって村井先生、
劇的に悪
くフェルトセル電源入ってたら電源抜くから、
そうだから一回こっそり入れてちょっと隠しとこうかな、あの光って思
フェルトセルしないようにする、
フェムトセルオフないでしょ、そ
んな、だって私フェムトセルオンの時いつも電話中ですかとかメール来るもん、なんか何回電話しても電話中なんでメールですいませんとかいつも来るもん、
あ、なんかね、変えないとダメ、
席の場所とかもあんのかな
ねえよ
日頃の行いとかそういうの、ね、
人徳とか
引っ越しは番組につ関西で引っ越しはでかかった、うん、
その引っ越してからのポッドキャストを聞いてくれてる人たちがよく言う言葉が、電車の音がしなくなったって言われた、うん、でちょっと寂しいって言われた、
いやでも本当電車の音うるさかった
から、ね、うるさかったよね、
最初
電車が走ってきたらさ声聞こえないもん、喋ってる
会話毎回中断で、でもあれが僕らのハングリーさんの象徴だったわけでしょ、ある意味、
まあそうだったよ、
でも2人から聞くハングリーさんの象徴っていうのは全部ポケット Wi-Fi でやってたあ、イーモバか、
レッツノートでイーモバでやってた、
それはすごいハングリーだそうだと思う、
ウィンドウズで、
で動画のアップロードの時に飯を食いに行くっていう、
そうそうそうそう、
それは
入ってきてアップ終わってないも
んあと10分か、大体記事は動画後で上がりますって書いてあって、そう、あとね引っ越ししてからね腰が痛くなってきて、引っ越し関係ないんだけどね、なんか忙しかったんだろうと思うんだけど、
それ階段でなんか段差でショックが腰に来るとか、
まあな椅子変え
ば、毎回おしっこ行くときね階段下らないといけないからね、うん、あの上り下りの、ね、運動がね、
答える、
あ答えねえよ、
あとアップバンク三つ関西なんですけど、まあ、東京から行った人たちも結構いるとはいえ40分で締め切りになっちゃったっていうね、
あれ覚えてます、すごかったな、
応募してから40分でもう埋まっちゃって、
お昼にな、
うん、トータル1次会2次会と同じ場所でやって90人近く来たのかな、あれも、
ね、
うん、
ギュウギュウだったね、
でやっぱり
ギュウギュウというかもうなんか昔くらい人見た、年季があった、
うん、
高橋君もタオル持ってたんです
よ、やっぱりあれがきっかけになって全国回りたいなというのも思ったし、
いや私ね、もうここから先の話なんですけど、7月以降個別のアプリケーションの思い出がないんですよ、
うん、だって村井ちゃんやってた。
そうなんですよ。みんなあります？
あります。
あるの？
あります。モダンコンバットある。
モダンコンバット確かに。
モダンコンバットあるの？
そうか、
あれはすごい。
モダンコンバットすごいし、
7月以降でいうと8月テレビで出したけど、どう
8月からですか。
8月26がお値段の最初の放送で、それが初めて、
あ、合宿の時だ、
うん、そうそうそうそうそう、
思い出した。
軽井沢合宿、
ああそうだね。
あの中身で放送されてるの。風邪ひいてたけど私。
だから8月に収録したん
で、8月私合宿終わって9月の中旬ぐらい打つ入りかけてて、なんか毎日頭痛いっつってて3週間ぐらい
釘打ちつけられてた、
ね、そうそうそう、わら人形で誰かから呪いかけられ
て、ああ言ってた、そういう話してたの、
ずっと言ってて。
これ多分結構あのポッドキャスト聞いてる人も、結構疑問に思ってることかもしれないんで聞きたいんですけど、テレビに出るきっかけって何だったんですか。
ああ、それはあれ